この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第7章24節から35節までをお読みいたします。ルカの福音書第7章24節以下。ヨハネの使いが帰ってからイエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか。風に揺れる葦ですか。では何を見に行ったのですか。柔らかな衣をまとった人ですか。ご覧なさい、きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。では何を見に行ったのですか。預言者ですか。その通り、私はあなたに言います、預言者よりも優れたものです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。私はあなた方に言います、女から生まれた者の中でヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし神の国で一番小さい者でさえ彼より偉大です。ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。ところがパリサイ人たちや立法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか。彼らは何に似ているでしょうか。広場に座り互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかった。バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に疲れていると言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大ぐらいの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。しかし知恵が正しいことはすべての知恵の子らが証明します。今日はこのところから、神の国に生きる偉大なものとしてと題してしばらくの間御言葉に耳を傾けたいと思います。今日の聖書の箇所はバプテスマのヨハネの質問の続きの箇所です。バプテスマのヨハネは主イエスが聖書に約束された救い主なのか確認したいと願っていました。この時の主イエスのお答えから、ヨハネ自身が主イエスにつまずいていた、そういう可能性が考えられるわけです。そこで主イエスはご自分のことをお語りになって、主イエスがこの世にあって何をなそうとしておられるのか、その行いを見ればわかるでしょうとお答えになられました。するとこのヨハネの弟子たちは帰っていきました。今日の箇所はその後の出来事です。今日のところは主イエスがずっとお一人で語り続けておられる場所です。主イエスはここで何を話しておられるのでしょうか。いつも聖書の学び会がありますと、私が最初にする質問は、ここには何が書いてありますか と皆さんに質問をします。そうすると皆さんはもう一度聖書を落ち着いて読み始めます、そしてできるだけ短い言葉で何が書かれているのかを言い表そうとします。聖書を読むときにそのように読んでいくことが大切です。まず文脈を読み取るわけです。そうするとその前に何が書かれていたのか、そのことを考えてみる必要があります。あるいは場合によってはこの後ろに何が書かれているのかということも大事になってきます。いずれにしてもここには何が書かれているのかしっかりと把握することでこの聖書の箇所の主題テーマが分かるようになります。今日の聖書の箇所の主題は何かというと主イエスから見たバプテスマのヨハネの評価です。それがここに書かれていると言っていいと思います。けれども読んでみますとそれだけが書かれているのではなくてそれと同時に人々がヨハネをどう評価しているのか、そのことも語っていることに気がつきます。当時の多くの人たちは荒野で悔い改めを語っていたバプテスマのところに、その噂を耳にして出かけていきました。そして荒野でヨハネを見てその語る言葉に耳を傾けます。そこでヨハネの言っていることを受け入れた人たちもいますが受け入れなかった人たちが多かったのです。今日の30節ではこう書いてあります。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず自分たちの神の御心を拒みました。当時のイスラエルの宗教指導者たち、パリサイ人や律法の専門家たちはヨハネの語る言葉を聞きに行きました。そしてその語っているメッセージに耳を傾けたんですが受け入れませんでした。受け入れなかったということは神の御心を拒んだということなのだと主イエスはここで言っています。つまりどういうことかというと当時の人々はヨハネが語っている悔い改めは神の御心とは違うと思ったということです。ヨハネ自身もそうです。主イエスの噂を聞いてこのお方が本当にやってくる救い主なのだろうか、そういう疑問を持ったわけで、ヨハネ自身も異なる救い主像というのを持っていました。ですから群衆たちもまた異なる救い主像を持っていたとしてもおかしくはありませんし、その前に現れると言われていた預言者のイメージが違っている、そう考えても仕方がなかったと思います。それは特に聖書に慣れ親しんでいるはずのパリサイ派の人々や律法学者たちにまで及んだということです。今日で言えば教会の牧師さんたちも聖書がちゃんと理解できていませんでしたということです。それほどのズレがあったのです。やがて起こされる救い主というのは立派な服を身にまとってきらびやかな服を着ていると誰もが思っていたのかもしれません。まるで白馬にまたがるダビデのごとき王様をイメージしていたのかもしれません。想像していた預言者のイメージは荒野で荒布を着て まるで家を失っている人、着るものも持ち合わせていないような、そういう風体のヨハネのような人物ではなくて、エリアやエリシャ、あるいはイザヤやエレミアのような人の姿をイメージしていたのかもしれません。けれどもわざわざ見に行ってみると、荒野にいたのはイメージとは随分違う、ほど遠い、かなりワイルドな風貌のバプテスマのヨハネだったわけです。人々がそれを見て思い描いたのは、これじゃない感です。聖書のことが分かっている人というか、分かっていると思っている人ほど、このこれじゃない感は大きかったと思います。人々は頭の中で素敵な救い主像をイメージしていました。素敵な預言者像をイメージしていました。おそらく実際のバプテスマのヨハネを目にしたら、多くの人が同じような反応をするんだと思います。昨日も教会でブドウの木の区会がありまして、恵美子さんがまあそこでいろんなお話をしてくださったんですけども、日本にはないものが祭祀記に載っているという話をされました。祭祀記というのは記号の辞典のようなものです。でそれは何かというと、白夜というのは日本にはない現象だけれども、海外に行った人が白夜を経験して俳句を作ることがあるので、それで日本にはない現象が、まあ、俳句の記号辞典に載っている、まあ、そんな話をされました。そこで今度はオーロラというのは、まあ、祭祀記に載っていないんだそうですけれども、このオーロラもそうなんじゃないか、きっとそのうち載るんじゃないか、まあ、そんな話をしてくださいました。実際に恵美子さんはこのカナダまでオーロラを見に行かれたんだそうです。期待してオーロラを見に行ったわけですけども、目の前で目にしたものはなんだかぼやけたもわーんとしたものだったのだそうです。イメージとまるで違ったというんです。こう私たちはこうテレビだとか写真なんかで見るこの綺麗なですね、このカーテンのようなこう帯がこう空からねこうある、そういうものをイメージするわけですけれども、ガイドの人に聞くと、あれはカメラのレンズを通すとああいう風になるんですという、まあ、そんな説明があったんだそうです。実際に行ってみてイメージとだいぶ違ったというんです。まあ、私は見たことがないので、ああそうなのかという、まあ、感想を抱いたわけですけれども、この実際に目にすると期待していた通りではなかったというものはこの世の中にはたくさんあるんだと思います。鳥羽の砂丘を見に行ったとか、天の橋立を見に行ったとか、お寿司屋さんで初めてトロを食べてみたけれど、あげればキリがないのかもしれません。思ったほど大したことないというかですね、そういう印象を持つのかもしれません。バプテスマのヨハネはそういう意味でも聖書の予言がっかり大賞というのがもしあれば、必ず上位に入ってくるような、思っていたのと違うなという、まあ、そういう姿だったのだと思います。けれども主イエスはここでこういうふうに言われました。27節です。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。主イエスはここでヨハネこそがマラキ書3章1節に約束された救い主が現れる前に起こされるあの預言者なのだと宣言なさったのです。主イエスの言葉で ヨハネは救い主が現れる前に与えられる予言された人物なのだというこのことがここで確定しました。もう主イエスがそう言われてこの言葉で確定したわけですから、その後一切の不満も文句も受け付けませんということです。主イエスが群衆に向かってそのように宣言されたということは、同時にここで明らかになったのは、主イエスこそが約束の救い主だということも自ら明らかにされたということでもあります。誰が何と言おうとこのヨハネは本物なのだと主イエスはここで明確になさいます。そして同時にそれは私こそが約束の救い主なのだということを明らかになさったということでもあるのです。ではなぜ主イエスはそんな大事なことをヨハネの弟子たちが帰ってから明らかになさったのでしょうか。ヨハネの弟子たちがいる間に言えばいいのにと思うかもしれません。これはヨハネの弟子にわざわざ言わなくても先に語っている、まあ、つまり22節で語られた主イエスの救いの印を知らせればヨハネにはわかるはずだ、そういうヨハネに対する信頼があったから、そう言ってよいのだと思います。主イエスはここでそのことまで明らかにしておいて群衆に一つの例えを話されました。それは広場で子供たちがしているお葬式ごっこ、結婚式ごっこを例に挙げて、せっかく一緒に遊ぼうと歌ったのに誰も遊びに来てくれない、その子供の嘆きがよく理解できると主イエスはおっしゃいました。このお葬式ごっこはヨハネの悔い改めを指していて、結婚式ごっこは主イエスとの新しい歩みとも重なっているということもできます。ところが主イエスは続けてこう言います。33節以下です。バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に疲れていると言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、身を大ぐらいの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。しかし知恵が正しいことはすべての知恵の子らが証明します。ここまで読んでいくと、主イエスがここで群衆たちに何を伝えたかったのかが分かってきます。それは人々はヨハネを受け入れなかっただけではなくて、主イエスも受け入れていないのだということです。メシアの前に備えられた約束の預言者も受け入れてはいないし、その救い主もあなた方は受け入れていない。なぜか、それは自分たちの思い描いた救い主のイメージに固執しているからです。聖書が何を語ろうとしているのかしっかり聞き取ろうとしていないからです。ここで明らかになっているのは、人々が求めている救いというのは、人は自分が困っている時に颯爽と現れてくれる救いを期待しているということです。つまり関心は自分にあるのです。けれども神ご自身が示される救いは本当のあなた方を救うことになる、そこに 目を向けさせたいと思っておられるのです。けれどこの発想の転換はなかなか起こりません。自分ということにとらわれている人のことを聖書は罪と呼んでいます。自分本位、自己中心、自分のことしか見えていない。聖書が言う救いがわからないのは自分が見えている世界しかないからです。神が描いている世界は見ようとしていない。神が見せようと思っている世界があるということになかなか気がつかないのです。神が思い描いている世界というのは愛の世界です。人々がたとえ敵であったとしても愛して受け入れて理解し合って共に歩んでいこうとする世界です。そこには人のことを裁くという概念がありません。自分の思い描いているように人になってもらいたいという考え方がないのです。そしてこれが神が思い描いておられる知恵のある生き方です。私が牧師として願っていることは、教会に集って来られる皆さんが自分で聖書を読み取ることができるようになることです。そうしたらこの聖書の中には全ての問題の答えが書かれています。ですからそれをまさに神の知恵をどれだけでも自分の生活の中に取り入れることができるようになるんです。それは人に対しても適切な助言をすることができるようになりますし、何よりも確信を持って生きることができるようになります。主イエスはこの最後の35節でこう言っておられます。しかし知恵が正しいことは全ての知恵の子らが証明します。主イエスはこの世界に神の知恵をもたらすために来てくださいましたから、この聖書の中にそのことが全部書かれています。ここに何が書いてありますかと質問しながら聖書を読むときに、私たちはこの箇所全体をつかむことができるようになります。その次に私たちが問うことは、じゃあこの箇所に書かれている福音って何ですかということです。福音というのは喜びの知らせです。そしてぜひ知っておいていただきたいのですが、福音というのは必ず宣言の言葉で出てきます。宣言の言葉として聞く必要があります。神はここで何を言っておられるか、何を宣言しておられるか、今日の箇所で言うと宣言をしている言葉がどこにあるか読んでみると、例えば28節で、神の国で一番小さなものでさえ彼より偉大ですという言葉があります。そうするとこれは一体何が福音なのか、ちょっと頭で考える必要があります。彼より偉大というのはヨハネよりも偉大ということです。どうしてなんだろうと考えて疑問を持って考えます。どうしてヨハネよりも偉大な人になれるんだろう。それはバプテスマのヨハネは神の国の一員としてどうもカウントされていないからです。ヨハネは主イエスよりも前の人物だからです。つまり 主イエスによって示された神の心をヨハネはまだ知らないのです。それこそその前の22節で、私はこう考えていますよと弟子に伝えて、弟子たちがそれを持って帰って耳にした時に初めてヨハネは分かるわけです。ですからヨハネはまだこの時神の国のメッセージを知りません。では神の国のメッセージって何ですか。先日もある方に聞かれました。それは死んでから天国に行けますよということではありません。もう大昔伝道者たちはそういうふうに語ってきましたけれども、それはごく一部分のことでしかありません。主イエスと一緒に歩んでいくということは、もう神様の御国で生きているということと同じです。主イエスと出会って神様の愛の心を知った人たちは、主イエスと一緒に歩んでいくようになります。主イエスと一緒に歩んでいくようになるということは、もう救われています。生きている間にもう神様と一緒に歩みをし始めるからです。それはあのエデンの園の時と同じ生活をしているということです。神と一緒に生きていますから、もうその生活は天国そのもの、地上に生きていながら神と一緒に生きている、それが聖書が語っている救い、神の国のメッセージです。主イエスと一緒に生きている人は誰でももうすでに偉大なものですというのが、ここで語られている福音の宣言です。主イエスと一緒に生きている私たちはもうすでに偉大なものとされているのです。そしてもう一つの福音がここに語られています。それは、知恵が正しいことは全ての知恵の子らが証明しますという、この35節の言葉も宣言の言葉ですから、これも福音です。これも先ほどすでにお話をしましたけれども、神の知恵は主イエスがこの世に来てくださって示してくださった生き方そのものです。つまり人を愛して生きていくということです。人のことを、この人は病気だからとか、この人はこういう職業の人だからとか、肌の色がどうだとか、そういうことで、この人はどういうところに生まれたとか、そういうことで人を裁いていく、見下していくのではなくて、その人のことを愛して受け入れて一緒に歩んでいくこと、この神の知恵に生きる人たち、つまり私たちクリスチャンによって、この神の世界は証明されていきますと主イエスは宣言なさいました。私たちの生き方そのものが福音そのものなのですと主イエスはおっしゃったのです。私たちの生き方は神の愛そのものである。そんなことを言われてしまうとちょっと困ってしまうかもしれません。これはどういうことかというと、主イエスの方が私たちを信じているということです。主イエスは私たちに期待をしているのです。言ってみれば、神の国の広報担当者として私たちはこの世界に使わされているわけです。ちょっと荷が重いでしょうか、それともちょっとやる気になるでしょうか、どう答えるかは私たちにかかっています。私たちは 私たちが理解しているようにしか生きることができません。ですから皆さんがこの神の福音を理解することを願っています。自分で聖書を読んで、そしてここから神の知恵を吸収して、神の愛に生きるものとなっていくことができるように、主と共に歩んでいきたいのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたが私たちを信じてくださいました。あなたが私たちを信じて受け入れてくださいました。そうして私たちはあなたの子供となりました。主よ、どうか私たちがこの世にあって神の知恵に生きるものとなることができますように、私たちを支えてください。あなたはすでに神の国の中に招き入れてくださいました。あなたと共に歩んで、私たちは毎日安心して生きることができるようにされました。あなたの御業を心から感謝いたします。その私たちがあなたの身思いを知って、あなたの身思いの中で生きていきたいと願っています。主よ、どうぞあなたの愛の心を心の内に深く留めることができますように、そしてこのあなたの愛に歩んでいくことができますように。私たちはつい罪の性質が働いて、人のことを許せなくなったり、人のことを受け入れることが難しくなってしまったり、人のことを裁いてしまうことがあります。主よ、私たちの罪を憐れんでください。私たちを許してください。どうか人を裁く者としてではなくて、人を愛して人を受け入れて人と共に歩んでいくことができるように、あなたの愛に身を置くことができるように導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。